Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年7月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江でございます。
照江先生、
はい、
今夜はすごいことが起こ
ってますよ。ます
緊張しますか、はい、我々世代は緊張しますよね。
はいはい
はい、早速、はい、もったいぶることなくご紹介しましょう。はい、関西ラジオ界の帝王が KBS 京都ラジオへ二十数年ぶりに帰ってこられました。今夜のゲストはメッセンジャーの相原さんです。
どうも、こんばんは。ふるさとに帰ってまいりましたね。我がふるさと KBS 京都。
完全に今本席は MBS、M ラジなんで。
ちょっと浮気してますけども。
長いわけですね。
元々の趣旨、本席は KBS 京都なんで。
映してませんか？
映してません。
住民票は今 M ラジやけど。
もう現住所はすいません、毎日放送ですけども。ね、まあ本席はこの KBS、全く変わってませんので。
本当ですか？
いや、ほんと二十数年ぶりに来させていただきましたね。
二十数年ぶり、まだ20世紀。だったんですよね。
全然そうだと思いますよ。
ねえ、
はい、
このねお手紙いただいてるんですよ。 おはがき、墨田先生、照江先生、ご無沙汰しています。本日のゲスト、あ、ごめんなさい、ラジオネームポッポさんです。本日のゲスト、メッセンジャー、相原さん。とても嬉しいです。KBS 京都ラジオのメッセンジャーの母校のヘビーリスナーで、ハガキ職人でした。ネタ採用していただいた番組ステッカー、キーホルダー、ボールペンなどたくさんもらいました。このハガキもその時もらったものです。ということで、ハガキに、ね、今のおはがきにいろいろ書いていただいてるんですけど、はい、このおはがきが、メッセンジャーのお二人が、この面構え。
いやいや、そうなんです。これが24ぐらいの話なんですけども、はい、もう今この写真を見たときに、これは売れへん。売れへん芸人ですわ、これ。
もう、半グレですよね。
いや、本当に、育ちが思いっきり顔に出てるっていうね、黒田さんは黒田さんでやっぱり貧乏だったですし、僕もちょっと家庭環境が複雑だったので、それがまだ全然消しきってない。出来上がってない顔。そして KBS 京都来るのが本当にね、あの時ね、大変だったです。電車賃がなかったんで。
でも、この当時でも、テレビはよく出られてましたよね、僕の印象では。
ちょこちょこ若手の番組出させていただいたり、はい、実際この KBS 京都のテレビの方でも、はい、浜栗御門、
はい、劇場
がありましたんで、はい、ネタをしに来てました。
はい。
はい、
いやでも、ね、確かに。
いや、すごい思い出深いですよ。若手の時にこうやってラジオね、もさせていただくのはすごく嬉しいことなんで、はい、多分ですよ、僕の記憶が確かだったら、うん、人気番組やったんですよ、すごく。
あのね、この一枚だけじゃなくて何枚もいただいてます。
はい。で、僕らも、まあ、調子に乗ってこの人気番組やらせていただくってことで、なんか KBS の顔なんかなとか思って、ずっとやってたんですけども、はい、ある日突然ですよ、オールナイトニッポンを受けることになりました、ってバッサー終わってて、こんな終わり方すんねや、思って。
あの時間です。1時3時で。
そうそうです。
深夜で。
そうです。1時3時で。だから深夜やったら、まあ予算もいろいろあったんでしょうね、あの時から。あ、まあ、
自社制作するよりは、っていうことやったんですかね。
そっからあのご縁がちょっと薄くなってしまいまして、二十数年経ちました
けど。相原さんからもそういう、ね、切られ方があったから、
はい、
もう出演拒否とかってことでもなく。
何の恨みもないですよ。呼んでいただければいつでも来ます。だって全然呼ばれませんけどね。
この、その間、この二十何年間、ゲストでも出られてない？
ゲストでも来てないですね。だから今回でも僕からね、はい、墨田さんに、あの、出させてください、みたいな感じで言いましたから。
メールいただいても、もうそこにもう、ものすごい食いつき方して、絶対ですよ、絶対ですよ。
こんな機会がなかったら来るときないね、思って。
いや、もう。
いやいや、こちらの方がありがたいです、
ね。いやいや、本当に。
いや、もう本当ありがたいですよ。うん、
だから、他局でもその毎日放送で久々に KBS 来ます、
とか。ねえ、それ受けて。
言うて。
ねえ、おっしゃっていただいて。
そうなんですよ。いやいや、でもまあいいですよね、本当にね。こういう感じの、あったかい。
KBS はそうですよね。なんか、あったかい。
あったかい。こう根付いた感じでね。
もう地元に根付いた、
いいですいいです。
ローカルラジオの良さですよね。で、 M ラジオが純キー局ですから、
うん、そんなでもあんま関係ないんじゃないですか。多分聞いてらっしゃる方、今もうそのラジコで好きな方はね、
はい、
どこでも聞けますから、うん、それこそあの KBS であろうがなんだろうが多分一緒やと思いますよ、作品としては。はい、
でもほんま自由度が高いですね、KBS は。あの、
そうなんですか。
自由度高いです、あの、7時半から9時の放送なんですけども、何おっしゃっていただいても結構なんで。
あ、はい。
はい。だからあの、ナイターオフは、ちょっと重なってるんですよ、相原さんが。
なるほど。
6時、8時でやってらっしゃいます。
そうです、そうです、そうです。はい。夜はこれから。
そうです、ね。7時半、9時なんで、うん、はい。このね、期間しか出ていただけないかなと思うんで。
いや、もうぜひ、またこれを機会にね、うん、もう準レギュラーみたいな。
ええ、ほんまですか。また、また食らいつきますよ、僕は。あの時のメールみたいな。
全然大丈夫です。
一回いただいて、もうすごい食らいつきます。絶対ですね。じゃあ何日と。
いや、もう正直言って、早いなと思って。
だから、ためなかったな。
あの、いや、出てくださるで、もう、じゃあ、来週は。
いや、もう全然お会いするじゃなかったんで、ほんまに聞きたかったんで、で、ちょうどあの、祇園花月の方も再開になったんで、まあ、京都の方にもね、来る機会が増えましたから、まあ、ちょうどええわ、と。
いや、ありがたい話です。今夜は相原さんにもたっぷり KBS 京都の話であったりとか、ラジオ愛を、はい。教えていただきたいなと思います。今夜のゲストは、メッセンジャーの相原さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうですか ?KBS 京都。変わってます?
いや、正直で、着方がちょっと迷ってしまいまして、はい、まあ、あんだけ毎週着てたんですけども、車のナビも、あ、こんだけ回ったっけ?みたいな感じで、うん、
はいはい、
で、気づいたら、ついてたって感じですね。で、入り口がちょっと綺麗になってたから、
あ、綺麗になってるんですか?
入り口が僕の印象では綺麗になってたんですよね。
そうですか。僕、この、7、8年しか出入りしてたんですけど、うんうん、そうなんです。これできれい、これでって言ったんです
よ。いや、ずいぶん、入り口ですよ。
あ、そうですか。
このフロアじゃなくて、フロア変わってませんけど、はいはい、入り口のあの時に、はいはい、そのちゃんと、あの、警備員さんにですね、はい、座るブースみたいなのがあ
って。警備員座ってなかったんですか?
いや、ごめんなさい、二十数年前って、誰でも入れるな。その時まだ緩かったと思うんですよ。まあ、セキュリティが。
そうですよね。
今はやっぱりちょっとね、誰やお前みたいな顔されましたから、一応マスク取って、メッセージはやるですって。
相原さんに、まあ、まさか相原さん来られるとは思ってないんでしょうね、
いや、そんなこと。
いや、話通しとき。
それはでも、普通に顔パスの方がおかしいでしょ。二十数年ぶりでやってきて、おお、どうぞどうぞ、
よ。いや、逆に僕一緒に収録してる弁護士仲間の普通の一般人の方が、ああ、何々先生で通れるんですよ、この曲。
そんだけば、よからぬ人がいないってことですよね。
まあ、
そう、そういうことでしょう。はい、だって ABC なんでね、昔、はい、旧 ABC の頃の、はい、あの、警備員さんってすごい忙しくて、はい、なんか厳しいんですよ。で僕らでも、まあまあ毎週来てんのに、はい、そのパスの申請せえとか、はい、名前を書けとか、まあ僕ら名前売れてないから、まあそれでもしゃあないかってブツブツ言うてたんですけど、ジャイアント馬場さんにでもあなたは誰ですかって、聞いたって話ありますからね。
見たわかる。
いや、まあ、見たわかる。
2メートル9センチありますからね。
そうですよ。
うん。
あんだけダンディーな、普段の馬場さん、あなた誰ですかどこですかいう、
ね。まあでも仕事ね、まあ、
それに比べたら、
ね。いや、ありがたい話ですよね、ほんまに。もう、相原さんね、ちょっとね、メールがたくさん来てるんで、この方もね、ハマグリネーム、ベイアンと申します。それ受けメッセンジャーとこの番組のヘビーリスナーです。いつも楽しく拝聴しております。小生が最初にメッセンジャーさんを知ったのは、この KBS 京都の深夜番組、ハイヤング京都の水曜日、メッセンジャーのボコという番組からです。その時は小学5年ぐらいだったんです。
そうか。
ラジオの、
深夜に、ね。
深夜に。残念ながらどんなコーナーがあったのかも記憶にないのですが、ジングルは妙に耳に残っており、深夜ラジオの原体験だったように思います。この頃はインターネットもない時代なので、調べてもほとんど情報がありません。
そうそうそう。
ハイヤング京都の思い出をぜひ相原さんに語っていただきたいですと。
あの時はね、ラジオだけで多分レギュラー3本ぐらいあったんですけど、
そう
ですか。でもやっぱ KBS が一番面白かった印象はありますね。自由に喋らせていただくのもあったし、その時なんか太陽とシスコムーンっていうモーニング娘。のツンク一派の方々の女の子と一緒にやったりしてて、
あっちゃんっていう、
あっちゃん、稲葉のあっちゃんとか、そういうアイドルの子と一緒にやってたんですけど、まあひどかったと思います。そのセクハラみたいなものがなかった時代ですから。
いや、あったと思います。
めちゃくちゃやなっていうのは多分言ってたと思いますわ。
メッセンジャーにはないでしょうね。
セクハラという概念が。
いや、だから、そのなんかリスナーに喜んでいただきたいというのが空回りして、とりあえずなんかプレゼントしてな。でもグッズがないんですよ、
む
し
ろ。
だからその入れ歯のあっちゃんに、ちょっとパンツ脱いでお前渡したってくれとかね。そんなことばっかり言ってたような気がします。ま
あ、信頼関係が構築されたわけですから。
めちゃくちゃ嫌いやったらしいです。なんじゃこいつらみたいな。最低やなこいつっていうふうな印象を。
なんかよくやってない。
売れてからね。
なるほど。
もう最低でした。汚点ですと。まあまあま
あ、でも、このね、当時のハガキのこの写真見たら、
はい、
このお二人からメッセンジャーのお二人から言われたらちょっと。
そうなんですよ。ちょっと圧もあるし、言葉もね、今よりもっと汚い言葉で喋ってますから、やっぱり時代なんでしょうね。今の芸人さんとかでシュッとしてますやんか。僕らは30年前ですから、
はい、
やっぱりそのまだちょっと荒いという
か、
その芸人になる人自体が、まあ、 あまり普通の家庭じゃないとか、いろいろ事情がある人が多かったんで、まあそれは地で言ってた感じでしょうね。黒田さんもひどかったですもんね。黒田さんもひどかった。
高校の時に、
うん、あの、さんいくつ？
僕ね、あの、昭和51年生まれなんで、相原さんより
7つ下
ですかね。
あ、なるほど。
だから、爆笑ブーイングとかで初めて拝見して、うわ、このお兄ちゃんら悪そうやなーっていうのが、だから、高校生ってそういう人のが好きじゃないですか、見てて。
うん、あ、ちょっとね、こう、うん、まあ、やんちゃっぽいというか。
僕が行ってた学校が本当にね、ヤンキーが一人もいい学校やったんです。
それ弁護士になるぐらいですからね、もともとは。だって賢いんでしょうし。
一人なんか、ボンタン履いてきて、もう学校が大騒ぎだって、逆になんかいじめられるような。
なるほど。
学校やった。だから、うん、もうそういう憧れがあったから、うん、うわ、この人らおもろいし、悪そうやし。うん、かっこいいなっていうのが最初のメッセンジャーの、
僕らの時は同期とかでもそんな匂いする子たちがたくさんいたんですけど、もう時を経て今僕ね NAC の講師やってるんですよ。
そうですよね。
ほんで今の子たち見てたらもう本当にちゃんとしてますね。時間通り来るし、そのもう言われたことはちゃんとするし、もうめちゃめちゃちゃんとしてます。なんで芸人になったんやろっていうぐらいの。
なんか黒田さんがこの前キューマさんが番組で歌ったんですかね、そのNSC の生徒の時にワンカップ飲みながら授業受けてた。
あのね、すさんでたんですよ。家がなかったんですよね。その時も一人暮らしする家もなかったんで、はい、実家も出てますし、はい、だからいつもあの決まったダブルのピンクのスーツ着てね。で、紙袋に、なんか家財道具一式入ってるんですよ。
すべてが。
すべてが入ってて、で、とりあえず NSC の授業、まあみんな来るときに、そのワンカップ持って、で、まあ本人はネタしませんから、ネタしてるやつのことをグズグズ言うっていう、最悪な、そんなあるみたいな。いや、だってもう昼間から飲んでますからね。ほんで、まあとりあえず終わって、で、はい、まあ、同期誘って、で、飲みに行って、で、どっか行くんかなと思って、どっか泊まりに行くんかな、家帰るんかな思って、家がないから、それこそ道頓堀の川の下で、そのまま野宿とかしてたんですよ。だそんな生活してましたからね。
相原さんと黒田さんは、その NSC で知り合われて、コンビを組
ま
れたんですよね。
はい、まあ、僕もこんな感じだったんで、ちょっとね、あの、コンビ組むのにも18の子とかもいてて、僕ら21歳で入ったんで、
はい、社会人経験をなさってから。
はい、で、なかなかこう、難しいなっていう時に、同級生で、高校の同級生で仕事をちょっと辞めた子がいてて、馬があったんで、途中から NSC 入れへんか。で、途中で入ったんです。
あ、で、そうなんです
か。そいつとコンビ組んだんですよ、一発目。はい、で組んで、まだネタも何にもしてない時に、黒田さんがちょっと飲みに行けへんかって言って、3人で飲みに行ったんですよね。はい、で、3人で飲みに行った時、黒田さんが、ちょっと僕高校の時からネタ書いてるから、このネタを使って、ちょっと3人で一遍やってみいひんか、
あ、トリオで。
トリオでやってみいひんかって言った時に、僕の高校の同級生が、これはあかんと。相原、黒田、はい、もう一人僕の友達になった、言葉悪いですけど、俺、調作になるやん。俺、完全に調作になるやんってなって。
熱豪さん引き言えば、はいはいはい。
もう、あの、はい、黒田の登場が早すぎたって言ってました。で、結局僕辞めるわ、って二人でやった方が売れるでって言って二人だったんですよ。
あ、もう身を引いて。
身を引いて。はいはい、NSC も辞めちゃって。はい、絶対二人の方がいいから。
でもその時に相原さんからしたら、ワンカップ飲んで、管を巻いてる同期でしょ。
めっちゃ嫌やったんですよ。でもネタをしてて、とりあえず一回でいいからやろうやって言うでしょ、はい、で、やったらやったらやっぱ黒田さんと上手いんですよね。あの声もあるし、雰囲気もあるし、高校の時からやってたから、僕ど素人じゃないですか。で、やった時に、これもなんかの縁なんですけど、その先生が、はい、前から一緒にやってた？って、あれもう NSC からじゃないよね、はいはい、学生の時から
やってるから。
はいはい、ああ、そうなんや、上手いねって言われたのが運の尽きです。
いけると。
そっからもうじゃあずっと。
こっからね、もう仕事入っちゃったんですよ。
すごい。
こっから NSC のもう生徒の中で、いろいろ仕事が入り出して。
オール雑とかもう、かなり早い段階で出てらっしゃいましたね。
はい。だから1年上の矢野兵道さんが一期先輩なんですけど、はいはい、矢野兵道さんと僕らとかでもう漫才のこう、いろいろ営業とか。
営業に。
NSC の時から行ってたり。
NSC でですか？
行ってたりとか。
そう。
だから知らん間にもうプロになってたって感じですよね。
ほんでもうそっからもう間断なく仕事が続いて、
仕事が続いて2丁目劇場出て、うん、運よく2丁目のブームがなって、はい、で気づいたらレギュラー番組持って、はい、大阪城でイベントやったりとかしてたんで、そこまでは良かったんですけどね、
う
ん、
そこまで
そこまではそこまではもうトントン拍子ですよ。
ちょっとね、いろいろ、はい、相原さんの芸人史を、はい、今日は届いたいんですけれども、
こちら、ね、調べていただいたんですか。
あのね、あのこちらはメールを待っていただいてるんですが、はいはいはい、沖田虎丸さんからいただきました。墨田先生、照江先生、こんばんは、はい、本日のゲストがメッセンジャー相原さんと聞きメッセージをお送りします、はい、私が大阪大学に入学しですかね、うん、28年の月日が流れますが、あの当時千原兄弟、ジャリズム、メッセンジャーをはじめとする二丁目芸人の活躍がすごく、お笑いライブのチケットを求める女子たちがチケットピアや当時あったチケットセゾンの店に発売日の朝から行列を作っていたのを覚えています、うん、月曜日のゼミの前や昼飯時に学校の教室や食堂で土曜日に放映されたすんげーベスト10の話題で持ちきりでした。私も録画して毎週欠かさず見ていましたが、うん、今でも全国区で活躍されている芸人さんたちがユニットを結成され、うん、実験的なコントをされていたのは印象的でした。相原さんは当時たくさんの方々と切磋琢磨される中で、うん、この芸人はすごい、絶対売れると強烈に感じられた方はいらっしゃいますか。
うん、まあ、売れて、はい、その不思議だなって思う人はいないんです。やっぱり実力があったのでね。でもやっぱり一番僕の中で、芸人の中ですごく買われてて、はい、世間の評価がそこでもそこまで上じゃなかったのは、はい、正直言って剣道小林ですね。あ、芸人の中では面白いし、はい、まあそれはすごいスキルが高いの分かってますけど、うん、ああいう芸風ってちょっと色物で終わりがちでしょ、
うん、昔は特にね、
う
ん、
もうちょっと過激なネタもしてます。
オールザッツでもなんか変なことして、ね、
う
ん、
そうそうそうそう。でも今もうど真ん中走って
る
じゃないですか。
で、ワイドショーのコメンテーターみたいな仕事もなさってますもんね。
だから幅で言うたらコバが一番すごいかな。千原さんとかもその当時から真面目で、うん、ネタしっかりしてて、はい、でトークも、まあ、しっかり練ってる、はい、ことをされてたんで、まあ、売れて当然だと思いますけど、やっぱりコバとか、はい、で一番化けたのはやっぱ陣内ちゃいます。あ、
最初はコンビでリミテッドでなさって
ましたね。リミテッドでもう本当に地味 で2丁目の中でもどっちかといじられる、また滑ってるやんみたいな感じでやられてたんですけども、うん、その西口くんっていう相方が辞めて、はい、陣内が一人になって、うん、もうあれと、うん、あれよあれよという間に、うん、ゲームも変わる、うん、
はい、
でなんかその気持ちも変わる、うん、で僕から見たら顔も変わったんちゃう。あんなかっこよかったかないうぐらいに、なんかやっぱ表現したんですか、
あ
れは。
あ、そうですよね。なんかある時からかっこよくなって、ほんで関西でもね、ずっとあの、相原と出られたナルトも。
ナルトももあったりとかね。やっぱり、化けるっていうのはそういうことなんかなっていう気はしますけどね。
あの当時は、やっぱり、どんな感じだったんですか、当事者として2丁目のブームっていうのは。
どうなん、当事者としたら、正直言うて、すごいことなってるんやろうなぐらいですね、
うん、あ、そうですか、
はい、現実問題もらってるお金が大したことなかったんで、みんなあの時だから借金まだあったんですよ。あ、
そうなんですか。
だからその人気とかレギュラーとか、はい、あの集客の割には全然お金なくて、みんなこういわゆるサラリーマン金融、はい、サラ金でお金借りて飲み歩いてたりとかして、だからそういう部分ではなんか自分だって売れてんのかとか全然わからなかったです。ただ女の子の部分に関しては今よりだいぶ緩かったんで、はいはい、その辺は遊べたかもしれませんね。
昔は多分そうやったんでしょうね。
多分ね、昔はもうで女性の方もその辺はその SNS でバラすとか、うんうん、だからそういうのじゃなくて、うん、お互いがお互いこう楽しんでるっていう、うん、感じだったんで、まあ、それは楽しかったかもしれませんね。
今やったらもうね、みんなや、あの、インスタの DM とかを公開されて。うん、
あの、知恵つけとるでしょ。
知恵つけとる。
出てきたな。
言われたら、やってないのに、ね、やってないのに、やっぱり言われることってあるんですって。うんうんうん、だからそれを言われたら、いや、やってないやってないっていうのも通用しないじゃないですか、ね、だからもう今の若手たちはそういうことも全然せんと。
はい。
だから結婚が早いんですよ。
あ、そうかそうか、うん、もう早く初対持って。
早く初対持ってっていうことでしょうね。
今そうですよね、うん、その、あの、誰でしたっけ、インスタで、うん、あの、映画コメンテーターの、有村君とかね。
忘れたんかい。
有村昆さんなんか何もしてないんですよ、あれ。
あ、そうなんですか。
あれもそうですよ。
まあまあ、行為としては。
行為をしようとして誘ってただけなんですよ。
はいはい、要するに、しつこかっただけ
で。実際に何かをしたわけじゃないのに。
誘って、まあ、そういう下心を持って、ご飯誘って、うん、そこでそういう下ネタを喋って、その時に、クイズセックスっていう。クイズを出題して、私の好きなタイは何ですかって言うただけなんですよ。うん、
で、それをバラされて、いや、既婚者のやのに何してんねんって
こと、はい、恥ずかしいことでは
ない。うわ、もう。
それでレギュラー番組降板っていう。はい、
これ、隅田さん弁護士として、その女性の方が問題あるんじゃないですか、これ。
そうでしょ。
なんかその世間体とか関係なしにその女性を断罪してあげてくださいよ。有村さん全然悪ないで。いや、コンさんええ人や
で。そこまでも思わないですよ。
でもね、
うん、俺はコンさん早い。
いや、あの、私も正直コンさん、この番組でもかなり長い時間かけてコンさんを弁護はさせていただいたんですけど。
だからそういうこと多いじゃん。聖夜のことでもそうでしょ。なんかそういうのでね。はいはいはい、
ズームでね、
まあ。そう、ズームでっていうことで。うん、いや、だからそれで、なやだ、乗りええからこっちも、うん、乗ったらなあかんわ、みたいな時もあるじゃないですか。まあうんうん、で、乗ったら乗ったら、こいつこんなしよるって言われたら、はいはい、立場ないから
ね。そうですね、その部分だけ切り取られてね。う
ん、で、こんなんもあるでしょ、うん、またその、聞いてる人がいたら、なんちゅう不謹慎なこと言
うんでしょ、うん、いや、大丈夫です。ここの番組大丈夫です。
しゃあないよ、そんな、ほんまね。
で、YouTube でやってらっしゃるパララジオでもおっしゃってましたけど、はい、TBS のアナウンサーも、小林くんも。独身ですよ、
赤坂のドンファン。赤坂のドンファン。
各地にご当地ドンファンがいるんですよね。
いやー、これは何が悪いかさっぱりわからん。もう長々喋りましたけど、はい、YouTube もね。だって、自分が何者かって別にね、隠してるわけでもなく、うん、ダイレクトメッセージで、うん、まあ行って、向こうも気に入ったから、来られるわけでしょ、はい、で、ご飯を食べて、うん、まあ、部屋に連れ込むっていう、はい、悪い言い方ですけども。うん、無理やりじゃないんでね。
うん、これ自由恋愛や。そうです、そうです。
今も何ですか、こうモテたら怒られるんですかだから時代的に、別に全然赤坂のドンファン悪くないじゃないですか。うんうん、独身やし。
むしろなんか好感持てたのは、あの、言い訳よもありました。だから全部、そういうね、歯磨きが見つかっても何見つかっても、うんうんうん、あ、妹が泊まりに来てって言って、うんうん、で、ベッドの下にウーマナイザーがあったらしいんです
。あらまあ。
これなんや言われた時も妹が持ってきた
一番流行ってる
今流行りだそうです
感度高いですねやっぱり、はい、
そうなんですよ、うん、ウーマナイザー、
ま、ウーマナイザーもでもね、うん、そのいいと思います熊田さんでも別にね、うん、なんか正直それに使ってかどうかもわからないじゃないですか、
うんうん、そうですそうです、う
ん、なんか料理をすごいされてたんでしょ
そうですそうです
そういうアップね動画でアップ
やってられ
ちゃいましたそれをそのね調理器具として
まあいろんな多分 ね機能あると思いますから
いやいや今やっぱりその手で触ると、うん、やっぱこうちょっと問題もあるんです
けど今時代がね
代がそうですか機械で吸い取って、はい、右から左の器にこう
そうです吸引力あるからいろいろ使い道あると思います
だからそれの先駆者になりかけてたのに
そうそうそう
無理あるで、
うん、ありますか、
うん、フォローできてないと思うい
やいやまあそれはね、うんまあ、でも男女のことなんか僕よう言うんですけどね、うんはい、もう太古の昔からの話じゃないですか、はい、倫理観で言うたらそれはダメなもんはダメって分かってますよ、うん、でもね、はい、分かっちゃいるけどやめられないがこの男と女の世界やから、
うん、そうですそうです
当事者が言うのは分かります、う
んはい、
当事者がでも、うん、周りが言うことないと思うんですけどね、うん、
いやほんまにね相原さんこのラジオにうってつけの方でして、はいはい、いい弁護や、うん、もう僕らねそういう4年かけてそういう話ばっかりしてきたんですよ、はいはいはいほんまに
実際ですよ、はいまあ、例えばですけど、はいまあ、隅田さんがね、うんはい、悪いことは一発に週刊誌に載るじゃないですか、うん、我々も、うんね、いいことは載らなくて、うんうん、
結構最近ってねまあ、MBS ラジオのある方も何年か前に
そうなんです、ね、まさかこの人が、うん乗るなんて誰も想像してないけど、やっぱりその女性側が訴えたりとかすると。
ね、JR 大阪駅前の手ごねハンバーグの、
うん、
手ごねハンバーグの。
腰が痛いから口癖やったらね。
あ、そうなんか。
腰が痛いから
取り上げたまま行けるましたよね。
でも、あれを見た時にみんなドキッとしたはずなんですよ。
そうなんですよ。
あれ？なるほど。悪いこととするならば、うん、その関西とか。うんうんまあ、その地方の芸人とかでも関係ない、
はい、乗るんですよ、ね、
だから隅田さんでも僕らでも悪いことで女性が訴えていくと、うんまあ、多分そういう記事になったりするじゃないですか、はいはい、隅田さんなんて例えばそれがバレた時に奥様って許してもらえるんですか、
う
んは
いいや、もう僕すべて失いますね。
え、
うん、だって僕、妻の実家に住んでて、で、妻と一緒に事務所やってて、うん、もうすべて、カードとか
預け
て
るし、
丸出しですよ、うん、丸出しだから。
そうだね。
もう。
で、弁護士っていう前振りが効いてるから。 もう信用でき
へん。でもなんか噂ですよ、噂ですけど、はい、弁護士ってむちゃくちゃスケベや言いますやんか、うん
いきなりトップスピードできますね。
まあ、硬い仕事の方が、ね、弁護士を問わず警察官、弁護士とかは、そうや言いますけどね。
ねえ、こうストレスがある分みたいなのが、うん。やっぱりそこはもう、一発アウト。
一発、僕は妻との関係で、うん、だからね、逆に、その、束縛というかね、もう自分でその束縛を設定してるんですよ。うん、だからもう妻に全部開けっぴろげにして、だから一緒に事務所やってるからスケジュールも全部把握して
る。なるほど。
だから今日も仕事終わって夕方から相原さんと KBS 京都で収録とか、うん、もうだから、その、なんでしょうね、隠してどうのこうのとかっていうのがもうできない状況にしちゃってるんですよ。僕は心の弱い人間なんで。うんうん、
これでもね、女性側からしても、浮気されるのとかは嫌ですけども、はいうんはい逆に言ったら何の心配もないっていうのも魅力がないんじゃないですか、うん、これ。
出てほしい、
ね。ちょっとどっかであれ、うん、って思いたい女性心みたいなのもあったりもするじゃないですか。
そういうもんですか。
うちの旦那さん、こんなにモテるけど、私しか見てないっていう状況が一番いいんでしょ
そうですね。
誰にも相手されへんねん、この人、うん。どこの身に行っても誰にも何にもされへんねんやってた。これはこれでちょっと具合悪いような。
でもね、このコロナ禍で飲みに行くことなくなって、うん、だからほんまにだからね、多分、うん、ああ、ほんまこの人何もないやろなって思ってると思います。この1年半。
うんまあ、安心っていうのはこれ夫婦の中でね、うん、いいことか悪いことか。
ある程度スパイスがあった方が。
スパイスあった方がいいと思います。
いいですか。
スパイスあった。あ、そうです。過去にあった、うん、今はないぐらいの感じがあります。僕もだからこういう話になった時にね、はいはいはい、テレビでよう言われるんですよ。パ、はい、ラちゃんがもしバレたら、どういう風にするの、うん、なんていうことを言われたら、もうシミュレーションで僕ね、嫁さんに言うんですよ。僕がもう直撃されたとしましょうよ、はい、文春がなんかで、はいはい。僕その場でお前に電話するから。で、その時お前めちゃくちゃ腹立ってても、はい、もう家帰ってお給吸えますから、この大バカもすいませんって言うてくれ。で、多分世間はそれで終わるから。で、家帰ってむちゃくちゃ俺をなじってくれと。はいはい、ただ、世間体をそれ言うたら多分ね、もう世間ってこれで終わるでしょ、はいはい、で、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言うから具合悪いけど、もう嫁さんがそこで。
はいはいはい、そうですね。奥さんの対応で、宮崎健介さん。そうなんです同じことやってんのに救われてるし。
う
ん、
許す力でしたっけ
許す力、うん、
えらい振り聞いてましたよね。直後にお会いしましたけど、奥様の顔引きつってましたけどね。全然許してないなっていう。
許してるかいう顔してありました。
もうそれがおっかしてね。それみんな振るじゃないですか、それ。
そうですよね。
でももう一応出してるから許すしか言われへんし。
はい、そうですよね、許す力って本出してんのに。
もう直後ね。
許す力低いなーってなったね。
でもあれ金子さんがやっぱああいうふうに許すから、はい、まあまあ世間的にも OK で。
う
んは
い、そうですよ。むしろ仕事増えるぐらいに夫婦のね、セットの仕事増えたりとか。
うん、ただその宮崎さんの方はね、もう出馬するとか多分無理だと思いますし。
政治家としてはそうですよね。
で、偉いもんですよね。はい。どんどんアホみたいな顔になってますよね。
言いますね。
で、最初なんかリーシー感じで
思ってるから。
なんかイケメン議員やったんか、なんか、
う
ん。
なんか女性問題を繰り返す、うん、うちにどんどんアホみたいな顔になって。
大きな顔になって。
いい顔になって。
何やこのだらしない顔みたいな。
でね、上沼さんに定期的に叱られて。
そう
シューンとして、
ね。叱られ用意で呼ばれて。何してんのあんた言われて。
あれが全部がセットになって、みそぎを済ますみたいな。
でも嫌やわ、俺。
もう、様式になってますもんね、それが全部。この流れが。一連の。
あんなも面白いからね、別に自分が迷惑かかってるわけじゃないから、うん、別にいいんですよ。ですよ、うん、
いや、だからそのほんまに罪と罰の均衡が取れてなさすぎやな思うんですよね。今の世の中。
なんなんですかね、本当につまらないというか、うん、ネットでそういうこと騒いでらっしゃる方、はい、もうこんな許さん、テレビ絶対出たらもう絶対あかんでっていう人っていうのは、はいはい、まあ僕の偏見ですけど、うん、その書き込んでる人がめちゃくちゃモテへんのちゃいますね。とんでもないぐらい。
いや、まあ、その、モテ
偏見強い。
いや、さ、思い込みですよ。僕の思い込みですよ。こんなもん、そんな、めちゃくちゃも、いや、すいません。多分、はい、めちゃくちゃモテてんねやわ。めちゃくちゃモテてるから、うん、なんか、書き込むかもしれませんね。めっちゃ忙しいんやと思いました、そんな人って。
そうですよね。
すごいなんか会社で、めちゃめちゃ責任ある役させられてるから、なんか、
そうそう
そう逆かな逆やな。
もうなんかいろいろ
逆やわ多分
今夜はメッセンジャーの相原さんをゲストにお迎えしてお送りしております、はい、いっぱいねちょっとメールいただいてるんですけれどもどれにしましょうかね
あ本当にたくさん
そうなんですよ、ね、
こんなないです
ありがとうございます
こんなないんですよ
そんなことないでしょ
いやほんま
そんなことないと思います
探し回ることない
ですいやそうなんですよ で嬉しいですよ。今度探し回る時が来たというのは、ね、こんばんごなんと言います、はい、毎週楽しく聞かせてもらっています。10年以上前からそれゆけメッセンジャーも聞かせてもらっているサイレントリスナーです。ー、はい、相原さんが来られるとのことで夢のラジオスター対談が実現となるこの日を楽しみにしていました。
自分で
地元で申し訳ない。
いや
その関西の関西のドンを前に
プロレスラーがこうどっかちっちゃいリーグで戦ってるみたいな感じで、
相原さんはほんまにあの、ね、ブルーザーブロディがアメリカでインディー団体回ってたって言うじゃないですか。あんな感じですよ。
あの自分がゴーマーを通したいから。
あの天竜源一郎が最後ね、全国のインディー回ってたじゃないですか。
回ってました。
そういう感じですよ。
それも、KBS はふるさとですから、言うても。
ね、本籍まだ置いてらっしゃいますから。
本籍まだ置いてますから。
はい。相原さんが今回のようにゲストになることは珍しいと思うのですが、うん、東野幸治さんの本物ラジオ ABC に呼ばれた時のトークがとても面白く、多分絶対に言わない黒田さんの話などを聞けて楽しかったので、今日もきっと楽しくなるだろうと期待しています。ところで相原さんはラジオを毎週 2,3、はい、本程度レギュラーを持たれていて、さらに YouTube のパララジオもされているラジオスターですが、はい、お忙しい中でご自身が聞かれているラジオ番組などあるのでしょうか。またこの人のラジオスキルはすごい面白いなど認めておられる方がいたらぜひお聞きしたいです。僕もこれ気になるんですよ。どんなラジオ聞かれてるのか。
あのそれこそ昔で言うと、はい、あのヤンタン、うんうん、
ヤンタン
毎日放送のヤンタンするさんまさんがやられてたりとか、はい、それこそカモン達夫さんがやられてたりとか、あの時代に僕高校生だったんで、はい、僕正直でヤンタンをやることが夢だったんです。
夢を。
で、ね、早々に叶えてしまって、
そうですよね。
その後もどうしようもなかったんですよね。はいはい、で、テレビはもちろんやりますけど、うん、テレビの場合はいろんな力が複合であるじゃないですか、はい、まあ、編集とか、
そうですよね、
まあ、企画とか、はい、まあ、ラジオは自分のやりたいようにやれるんで、はい、正直な話やっぱ50から60、60から70にかけて、うん、ラジオを中心に僕やっていきたいと思ってるんですよね、で最近っていうか必ず聞くラジオは今は日本です。
日本、
はい、日本、東野さんの本物ラジオと、
ABC
の、はい、でサンデーナイトドリーマー、
ああ有吉さん、
有吉君の、
あ有吉さんの聞いてらっしゃるんですか。
はい、
へえ、
はちょっと聞きますかね。あ、
意外ですね。
僕有吉君めっちゃ好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、でも分からなくて、はい、本音のがやっぱ切れ味
という。で、有吉くんのサンデーナイトドリーマーで僕の名前が出たとき、はい、僕ちょうどウォーキングしながら聞いてたんですけど、はいはい、もうめっちゃ嬉しかったです。家帰って呼べさ、ちょ、みたいな。
サンドリ聞いて。
昔はそれこそ隅野さんも一緒ですけど、やっぱりね。サイキック。
サイキック青年団。
カラーですよね。
だから、相原さんと初めてお会いしたのも、
そうなんですよ。
おそらく、竹内先生がサイキック終わって、うん、ザザハウスでイベントを、うん、なんかオールナイトでされた時に、うん、相原さんもゲストで来られてて、僕もゲストで来てて。はいはいはい、
だから、天で会う前に会ってましたよね。
と思うんですよ、確か。で、そっから、天で会うたびに、竹内さん元気って。あやさん、まず第一声が。
すごい好きだ。
第一声が。
さんだった、はい、だったんで、そっからですもんね。
そっからですね。
だ僕のその、ラジオとかイベントの原点も多分サイキックだと思います。
サイキックのイベントも行ってらっしゃいました。
行ってました。サイキックミーティングも行ってましたし。
あやはらさんは学生時代、
はい、
その、どういう学生されたんですか。その、ラジオ聞くって結構文化系の雰囲気じゃないですか。うんうん、
はい、
でも、相、
はい、
原さんって、はい、その、だんじりだったりとか、はい、めちゃ体育会の岸和田の男っていう感じもあるんで、はい、だからその、両方が。
あの、バイクも乗るし、はい、リーゼントもするし、はい、アニメも見るし、はい、ラジオも聞くし、プロレス大好き、はい、サブカルチャーみたいなのも大好きで、はい、どっちか言ったら、まあ、あの、サブカルチャーの方がぐっと好きになってたかもしれませんね。
そうなんです
か。そうなんですよ。
でもそう、バイク聞いてる人と、うん、バイク聞き、うん、あの、乗りながらラジオも聞くって少ないですよね。
うん、そうですね。ね、だからバイク乗って家帰ってたら、その深夜ラジオ聞くとか言うんですけど、結局その、ヤンキーでも、はい、その喋りの立つやつと立てへんバージョンがあるでしょ、うん、
はいはい、
やっぱ立つバージョンの方に行きたいじゃないですか、僕は。ほんまに喧嘩強いやつってやっぱりそんなおもろないんですよ。
はいはいはい、
みんな愛想笑いするからね。僕らみたいな感じは、やっぱこう、いろいろ喋って。
まあだからそう、権力で笑かすってありますもんね。
そうです。あの、友達多いパターンとか、いろいろ張ったりかますパターンとかいうのでやってるんで、どっちもでしたね。
へ
ぇ、サイキックは本当に好きでしたね。
イベントも行ってた。
はい、警備員のアルバイトするちょうど NSC の頃に深夜ずっと聞いてて。
もうじゃあ、業界入ってもそういう最近聞いてらっしゃって。
そうです、そうです、そうです。で、竹内義和さんってどんな、まあ、誠さんもちろん、はい、それから後にお仕事させてもらいましたけど、はい、竹内さんの方にやっぱ興味いったんですよ。ルックスもちょっとわからないし、はい、なんやろこの感じっていう。
謎に包まれてましたね。
謎に包まれてね、自分から歩み寄って一緒にイベントとかさせてもらったんですけどね。はい
まあ、じゃあもうラジオっ子で。
ラジオっ子ですね。でもラジオを聞くのが正直な話ですよ。もう辛いこと言うんですけど、はい、前まで聞いてたラジオはポツポツ聞かなくなってます。うん、どれとは言いませんけど。何なんでしょうね。やっぱ面白くなくなってきてる、ような気がするんです。
はい、はい、はい。でもその相原さんが、まあね、有吉さんのラジオだったら、まあ関東で、東京とってあるじゃないですか。だからラジコ入って、東京のラジオも結構聞いてらっしゃるんですか。まあまあ、
でもね、もう、ぶっちゃけたら、おもんないですね。
あのね、僕その話したかったんですよ。
いろいろね、向こうのラジオでラジオランキングでダーンとあったりして気にして聞いたりするんですよ。で、まあまあね、間延びした喋り方するし、いや、もっと笑い詰め込めんのに、ゆったり、えらいゆったりした感じやな。これ売れてる人の余裕かみたいな。いや、もっと見切れ、見切れと思うんですけどね。
あのね、ラジオのムック本とか、よく溜めてるじゃないですか。はい、見てたら、まあ、関東のラジオ中心で、TBS、うん、日本放送中心で、はいはい、まあ、ラジオ聞くのも、まあ、そのラジオインタビューするのも、うんはい、まあ、伊集院さんやったりとか、うん、まあ、神田伯山さんやったりね、うん、まあ、そういう人やったりとかして、うん、で、ねえ、だから僕はそれを見てて、いや、関西、もっと、ほんで一応なんか全国フォローしてますみたいなこと言いつつ、うんうん、だからね、関西のことを全然取り上げないし。
だからその、江戸落語とその、上方落語の違いで、うんはい、江戸落語ってやっぱりしっとりしてて、はい、臨場話とかあって、はい、そんなに笑いを詰め込まないじゃないですか。はい、でもまあ、上方落語ってやっぱ笑いやんっていうことで、はい、ラジオでもそういう風になってるんじゃないですかね。なんかわかんないですけど、もっと面白いこと言えるんじゃんってよく思うんですよ、東京のラジオ聞いてるとね、やっぱ関西のラジオは昔はもっと面白いラジオいっぱいあったんですけど、何なんでしょうね、この金がないせいですかね、こう何なんでしょう、こう水道をずっと流してるようなラジオが多いような気がするんですよ。
あ、
僕はそれをコップに入れてお湯沸かしてコーヒー入れてちゃんと一つの飲み物として出したいんですけど、なんかそうじゃないラジオが増えてるような気がしますね。
今の表現分かりますね。
だから車で乗ってるから聞いてるとか、
は
い
うんうんうん、
たまたま流れてるから聞いてるだけで、うんうん、聞きに行こうっていう感じではないような感じに思います。だから
ほんまに僕もね、あの相原さんの前で言うのも、うん、あのなんか僭越なんですけど、ほんまに普通に車乗ってて偶然聞いて、何喋っとんねんこれみたいなことをしたいな思うんですよ。こう耳が引っ張られて、ちょっと止まろうぐらいのね。
でそれがちょっと少なくないですか、なんとなくですけど。
僕はそうありたいなと思ってるんですけど。
僕もそうなんです。だから、あまりにも少ないんで、802を聞いてます。
ああ、もう音楽が流れる。
はい。で、802の喋りが長いと、もうええねん喋らんで、音楽流しとけやっていう一人でラジオに文句言ってますね。もうええでって言って。
アレクサみたいな。
もうええで。もうええから。もうええから。もうそんな話は流してから。
あの相原さんのラジオとかお聞きしてて、もうほんまに、なんていうんですかね、僕とかね、ラジオでやると、ほんまね、その、どんな話題でも無理やり法律に引っ張り込んで、もう自分のフィールドに引っ張り込むんですけど、相原さんお聞きしてたら、もう全部、その、誰とでもプロレスできるみたいな。
これね、僕の、ラジオの作り方が一貫してるんですよ。
あ、どんな。
だから、聞いてる人が面白いとか、そういうんじゃないですか。僕が聞いてて面白いラジオをいつもやるんです。だから僕が聞いてたらこのタイミングで話変えてほしいやろなとか、いつまで喋っとんねんって多分自分が思うので、もうそのタイミングで話をパッて変えたりとか、で、ここは深く、もっと喋れや、相原みたいな。もうそんなぬるいこと言わんでええねん、お前、言えっていう。
ラジオ少年やった相原さんが。
そうなんです、そうなんです。それでいつも喋ってるんですよ。
コックピットにいるわけですね。
コックピットにいるんですよ。なるほど。メインブラックのその、なんか人間を操作してる宇宙人みたいな感じで。
いけいけ。
で、ラジオはそういう形で作ってますかね。
で、松井愛さんやったら松井愛さんと、ちゃんとこのプロレスを組み立てられるじゃないですか。
松井愛さんの番組なんでね。ここははっきりしとかんと。これ僕の番組じゃないですか。松井愛さんがやりやすいように。
ね、受け身を取って。
もちろんそうです。上泉さんとやるときは上泉さんが真ですから、上泉さんのやりやすいようにっていうふうには考えますけど、
短い時間にパーンって入れはりますよね、ほんで、言葉を。
いや、まあそうなんで、正直言うて、ええことを言うのって、 簡単じゃないですか、
はいはい
ね、おもろいこと言うのはちょっとセンスいりますけど、うん、あかんと思ったらちょっとええこと言いますもんね。
あかん、寝技に逃げるみたいな。
あ、もうちょっともう、ラチあかんな、またね。当たり前のええ話とかして。
だから僕もね、たまに講演とか呼んでもらった時も、うん、ウケへんな思ったら、なんかね、あの、お笑い弁護士面白講座みたいで、ウケへんな思ったらね、もう法律の話して。
そうそう。
もう最初から笑わす気なんかありませんみたいな。法律の話して。
すぐ病気の話とかします。
去年大病されて。
去年も死にかけてね、みんなそれ聞くしかないじゃないですか。
相原さんが有吉さんのサンドル聞いてらっしゃるっていうのは、うん、でもなんか波長は合うんだろうなって今思います、ね、
切り込んでいくもんね。
あのよう同じこと言うてるようなことありますね、
うん、
その、
うんうん、
こう言ってた一周で、はい、その同じ話題みたいなことするでしょ、はい、まあなるほどそう思ってるかみたいな感じ、う
ん、だからその有吉さんが、まあ、テレビ出てはって口には出さんけどニヤニヤしながら、
う
んうんうん、有吉さんのそうニヤニヤ見ながらなんかこういうふうに思ってはんのかなって思うのが、うんうん、相原さんにもあるんですよ僕がテレビ出て、はいはい、
ある含んだ感じの皆まで言わんけどみたいなね、
けどっていう
何眠たいこと言うとん
ねん何眠たいことって
多分あんねやろなってね、
あるでしょ、ね、でもねテレビっていうのはそこを出していい場所とあかん場所がきっとありますからね、はいはい、そこはやっぱ気にしますけどね、
だから難しいですよねその辺の、ね、使い分けというか、でもだからラジオ聞いてる人はだから中にそれを期待しゃる人いるでしょ、それは言われへんでテレビでっていうような、
ああそうです ね、うん、いやそれは無理ですよ、はいはい、テレビは、
ね、
テレビはだって自分のもんじゃないですもん、
はいはい、
やっぱそう作ってはる人たちのものなんでなかなか難しいんじゃないですか、そこはね、天でもだから、
うんうん、
そうじゃないですか、ね、そんなこといらんしね、うんうん、
そのねパク先生の、うんうん、ねだでちゃんと、受け身取るでしょ、
受け身取るもうすぐパーン音最高言ってますよ、ね、まあ、でもああいう人ってやっぱ面白いんですね、ある意味ではね、
そうです
ある意味では、
うんうん、いやでも面白いですね、その相原さんのラジオのお話を、うん、
いいですね本音が、
いやだからもう本当に各局その一生懸命こう作っていく人たちの人たちが増えるともっとこう盛り上がってきますもんね、
う
ん、
やっぱりまあなんか言うたあかん話とか、うん、なんか増えてるじゃないですか、だからいちいち断りを入れなあかんかったりとか、
うん、だから個人攻撃しないのが多分いいんですよね多分、うん、で僕いつも喋ってることで思うんですけど、はい、あんまり怒られたことがないのが、はい、僕文字にしたら、
はい、
あんまり怒られるようなこと言ってないですよ、
文字起こししたら、
文字起こしした、
はい、
だから絶妙に嫌な言い方知って絶妙に文字にしたら結構普通の話してるやんっていうふうに多分仕上げてると思うんですよ、
で聞いたらだからほんまに
聞いたらうわめちゃくちゃ嫌な言い方するなこいつっていう、
うまいな
でもいけずで笑えるっていうのは上品さを残しとかはダメじゃないですか、
やっぱりそのサイキックでの失敗とか見てるじゃないですか我々それ見てるから、あ、まあ、なるほどこういうことはあかんでやっていうのを学んでるでしょ、
そうなんですよ、はいはいはい、そこの基準が、
はいはいはい、そうだからやっぱプロレスネタうまいプロレスした方がいいかなとは思いますよね、
今夜はメッセンジャーの相原さんにゲストにお越しいただいてお話を伺っております、はい、こちらラジオネームうの T からいただきました。相原さん、墨田先生、照江先生、こんばんは。
こんばんは。
大阪で生まれ育ち、現在東京で放送作家をしている宇野と申します。学生時代にはハイヤング京都や、そうなんですよ。ハイヤング京都やヤングタウンを、今もそれいけメッセンジャーを毎週チェックさせていただいて、TVerで視聴できるテレビ番組も、
TVerね。
TVer。
君はいつもその発音をする。
TVerね。
TVerですか。ごめんなさい。じじいみたいで。TVerで視聴できるテレビ番組を終える限り拝見しています。うん、さて、今年上半期、僕が視聴したバラエティ番組の中で一番印象に残った番組が、相原さんも出演されていた、マルコポロリの東の被害者の会でした。とにかく東野さんがメッセンジャー黒田さんをはじめとした皆さんのクレームを危機として受けて、さらに切れ味鋭いフレーズでそれを返し、結果誰よりも笑いを取り続ける。うん、それも1時間以上というこの人の脳みそと体力どうなってるんだと笑いながらも恐怖を覚えた番組でした。自分も縁がありここ数年何度か東野さんとラジオブースでお会いする機会に恵まれたのですが、うん、この宇野 T っていうのは男爵とラジオやってて、
うんうん、
で男爵が のラジオを東野さん聞いてらっしゃって、
はい、なんか参考にされてるんです
ね。そうなんですよ、スイッチが入った瞬間の凄まじさんにはこれが数々の修羅場をくぐり抜けてきた芸人の凄さかと改めて尊敬の念を抱いた記憶がございます、 長年間近で見てこられている相原さんの東野浩二論、うん、ぜひ教えていただきたいです。
これはだから東野さんとお会いしてからやっぱ仕事の僕のやり方もちょっと変わって
きました。ああ、そうです
か。すごくね、冷静な方なんですよね、はいはいはい。冷たいじゃなくて冷静なんで、うん、それこそ、マルコポロリがもう十何年やってるんですよ、はい、うん、関西テレビの。はい、で、その始まったコンセプトが、はい、関西芸人は人の悪口ばっかり言うて、うん、何やこいつらっていう。うんうんうん、なら、やっぱりその、自分らで、その、取材対象者にちゃんと取材を行って、それを聞いて、ちゃんとこう、リポートするような番組にしたいっていうのが。
それを関西芸人が、ちゃんとやろう
みたいな感じが始まったんですよ。で、それまでのスタイルでしたら、多分、すみさんご存知かな、巨人師匠についてる時代もそうだと思うんですけど、やたら関西芸人って、ディレクターとかに、これはでけへんわ、とか、ちょっとここの企画ちょっともう無理は、きついわ、受けんのかとか、成立してんのかとかいうのが、なんかステータスみたいなね。ちょっともうディレクターに文句垂れたりとか、企画変えさせたりとかするんですけど、その風潮を東野さんはすっごいこう嫌がったというか、いやいや、もうそら、ちゃうんやと、俺らとは。もう言うたら、そのレベルの低い高校出て、アホみたいに芸人やってる人とは違うねん。テレビ局の人間って、高学歴で、ちゃんと、スポンサーのこととか考えて、これを仕事にしてるプロなんやから、やっぱりそれちゃんとせなあかんよっていうことを、バシッってこう、言われたんです、我々。十何年前に。で、東野さんを見てると、確かにね、脳がないんですよ、あの人。ディレクターの言われてることを、ちゃんと段取り踏んで、で、自分の味付けで、面白くなさるんで、いや、やっぱりこういう仕事の仕方をした方がええんやなって教えてもらいましたね。冷たいって言われてますけど、めっちゃ、商売に邪魔になるから、まあ言うたらダメなんですけど、ほんまめっちゃいい人です。
冷静。
冷静ですし、あれですけど、冷たいとかよう、
東京のテレビで言うでしょ？心がないとか。
心がないとか、全然そんなことないと思うんですよ。
吉本の闇営業騒動の時も、松本さんの番組で涙ためて、話してらっしゃいましたもんね。
それは多分ね、そうした方が得かな。
どっちなんだろう。
やっぱり冷静ですね。ますね。
その場その場使い分けるんで、でもやっぱ東野さんみたいな、あんな才能ある人間でも、やっぱダウンタウンさんと、まあ20代、一緒に付き合ってきた時に、やっぱ天才は、追いつけない天才はおるんだっていうことを身に染みた。で、やっぱ自分の仕事のあり方を変えていったっていうんで、すごい時代やったなと思いますよね。
相原さんが芸人になろうと思われたきっかけっていうのは、
はい、僕ね、でも正直な話、やっぱり4時ですよ、だって、もともと好きですよ、お笑いもめちゃめちゃ好きやった、漫才ブームもめっちゃ経験してるんですけど、やっぱ4時ですよ、だで、あんま年変わらない人たちが、めちゃくちゃ人気あって、で、シュッとしてませんでした？今までの笑いじゃなく。
で、僕も小学校5年の時に始まったんですけど、今まで見てたなんか漫才さんとちゃうなっていうのは、幼な心に感じましたね。
ちょっと違うな。新助さんとさんまさんもちょっと違うなと思いましたけど、まだやっぱ芸人臭い感じだったんですけど、はい、もっと身近なお兄さんが、あ、こんな面白い。で、面白いことはかっこいいんだ。だから僕ら10期生なんですよ。ダウンタウンさん1期生なんです、だから僕らぐらいまでは、ものすごくこう、汚れとかいうことを気にするんですよね。
あ、よく松本さんが、そんなん汚れやで。
なんかあれしてもうて、汚れやんっていうことすごい気にするから、闇営業問題の時に我々の世代は全然こう当てはまってないのはその理由なんですよ。
営業行くのは
直の営業とか僕らせえへん、汚れやん。その下たちはまた違う文化なんで、まあまあ全然ええやんっていう感じやったと思うんですけどね。
だから10期生相原さんの木とかあの辺はもうじゃあ皆さんそのダウンタウンの、
いやそれはもう流れを汲んでるし憧れもあるし、だから未だにはどの方とでもまあもうほとんど緊張しませんけど、やっぱあのファミリーとお仕事するときはちょっとピリッとしますもんね。
もうなんかほんまに子供の時からずっと見てて憧れやから、その今田さんでも緊張しても挨拶しかできないですもんね。
こう何をあんま軽口叩けないというか、だから、18インチに4ヶ月だったんですけど、はい、楽屋があんま少ないもんですから、一緒の楽屋が木村雄一さんやったんですよ。
ああ、はいはい。
で、わあ、緊張するわ。はい、まあ、心よく喋ってくれるんですけどね。で、木村にマスクしてるわ、声ちっちゃいんで、 何言うてるかほとんど推測で、うん、そうですね。
多分こう言うてはんやろうな。
でもちゃう方はちゃうって言われるから。
緊張しますよね、
緊張するんですよ。いい刺激になってますよ。50過ぎてもやっぱりその、はいはい、あってこうピリッとできる先輩がいらっしゃるっていうのは。はい
はあ、だからその、またラジオとは別にそういう、あの、二丁目とかの流れの憧れっていうのもあったっていう感じですかね。
ありましたね。だからそういうふうに、だから千原さんも多分絶対そうだと思うんですよ。我々の世代って。はい、だからその、なんか突っ張ったとか、うん、そういう感じも結局ダウンタウンさんみたいになりたいみたいな感じだと思うんですけどね。だからちょっとなんか怖いとか。なんかそんな感じもあったんじゃないですかね。で
僕はあの、巨人賞の弟子ついた時に、うん、その、片岡さんっていう、はいはいはい、あの方がマネージャーだったんですよ。
あ、はいはい、今もう取締役でね。はい、
そうです、そうです。で、あの人と巨人賞話してて、その、あの、だから、メッセンジャーのお二人が、まだ3年目ぐらいだったと思うんですけど、うん、その時に、その、片岡さんがね、いや、あの、巨人さん言うてはった、メッセンジャーがダウンタウンに似てる言うてはりましたよね、みたいな話をしてて、すごい覚えてるんですよ。で、ダウンタウンは、あの、ナイフみたいな感じだったけど、メッセンジャーはなんかハンマーでどついてるみたいな感じで、雰囲気はちゃうけど、うんうん、なんか似てるな思うね、みたいな話を。
だからデビュー当時は多分黒田さん、松本さんに似てるっていうようなことも言われてましたし、うんうん、意識も若干あったんか、僕は全然そんなことなかったですけどね、うん、若干あったんかもしれませんね。でもなんせね、巨人師匠に僕らはよく怒られましたね。
あ、そうですか。
特に僕は。
そうですか。
僕テレビでいらんことを言うんですよ。はい、まあまあ、無礼なこと言うて、その時に限って巨人賞見てるんですよ。で次の出番の時に、おい、あいはらって、お前テレビでこんなこと言ってたよ。
見てたんを、見てて一緒に共演してたじゃん。
あんなことお前言うなやみたいなことを言う。あれなんでや、俺が言うた時に限って見てるやって思って。
でもこの間ね、言うてはりましたよ。あの、松井愛さんのあのラジオをいつも聞いてはるらしいんですけど、うん、移動するときに。
ああ、いや、そうですね。ラジオをよく言っていただいてます、ね。
で、その、相原くんは達者やなって言
って。いや、最近褒められるんで、もうこれをキープしたいんですよね。
で、その、もうラジオが、でもやりたかったんですよね、
ラジオがやりたいかったんです、うんうん、で今でもそうなんですけど、うんはい、だから、まあ、漫才はもちろん本業ですから、はい、やっぱ一番軸はそのラジオなんですかね、うん、ラジオを軸として、うんまあ、テレビで生計を立てるみたいな、
うん、ほんまにラジオで生計立てれたらもう、
そうなんです、
そんないいことはないんですけど、
いいことないんですけども、うんまあ、まあ好きなこと喋れる分だけどね、うん、いろいろこう対価は安いっていうのは仕方がないっていうことなんで、
でもその相原さんが東野さんのラジオ出られた時に、
はい、
その帯のラジオね、
うん
うん、あのやる気あんのみたいなことを言われた、
ね、あの人分かってて言うんでしょ
すいません、また僕まで、
浜村さんの枠とかどうなんって言われた時に浜村先生もう86なんですよ。そんな、キンキンの話すんなや、みたいな。
キンキンで。
返してありましたよ、バランス感覚は。ね、
浜村先生がまだ50代やったらね、はいはい、いやそれ、いつかとか言いますけど、はいはい、不謹慎じゃないですか。
そうですね。
いや、元気ですよ。もちろん元気ですけども、サイボーグやないねんから、うん、それ、150まではできないでしょ。
ね、そうですね。僕はこの KBS で浩平さんの、ね、帯のを、ね、僕やりたいな、いうのはまだ冗談になりますけど。ま
あ
ま
あ
ね、
そうなんですね。うん、でそれわざわざ言い合って、最後まで僕、うんって言いませんでした
けど。そうそうそう。
いや、いいディフェンスでした、ね。いや、
こう、守ってはるなぁ、
と、はい。それはもうそうですよ。レジェンドですからね。はい、いつまでもやっていただいて。
相原さんのラジオのスタイル聞いてたら、うん、この間買い物行って、とか、うん、どっか遊び行ってとか、ほんまにだから帯でできはるスタイルじゃないですか。
うん、あ、そうですか。
だから僕はほんまにその法律に引っ張り込んで、うん、引っ張り込んでのスタイルやから、うん、週1回が限界なんですけど、うん、聞きたいな思うんですよね。うん
まあでも多面性でね、どこを切り取って喋るかで多分全然違うと思うんですよね。うん、
だからその、あの、
ネタがつきませんかとか言われるんですけど、うん、そらつきますよね。どこも出かけてませんしね。
はい、特にこのね。
ねえ、うん。で、悪いこともしてないし、うん、お姉ちゃん遊びもしてないし、うん、飲みにも行ってないし、うん、旅行も行ってないから、うん、何にも起こらないんですよ、実は。
うんうん、あ、そうなんですよ。事件は起こらない
です、ね。事件は起こらないです。どこにも起こらないです。うん、でも、ちっちゃい些細な。ね。トゲが刺さったような話を骨折したみたいな話、先頭僕らあかんから。
この間雨降った話してましたね。
その話でどうなって ました
か。いや、なんか、淡路島におった時に雷が鳴った
とか。ああ、そう、あの、キャンプ行って。
普通の話がある
なと。そう、それ受けてね。
面白い。
でもね、その、うん、心理を言うはるなと思うんですよ。うん、ほんまに。だから聞いてると、例えば、その黒田さんとかと、うん、あの、偉そうなおっさんおるな、みたいな話をなさってて、うんはいはい、で、あの、ぎっしゃんですか。
ぎっしゃん、はい、アシスタント
も、ね。昔アルバイトしてた時に偉そうなお客さんいたんです。うん、あれ、なんで、うん 偉そうなおっさんいるんですかねって言ったら、相原さんが、偉くないからなんですよ。これ、真理やなっていう。そうなんですよね。
偉い人は偉そうなことしませんからね。偉いんですから、その周りからチヤホヤされてますから、偉くする必要がないです。偉くないから偉そうにするんですよ。何にもないんです、だからね。
補わないとね。
ね。
その心理をポロって言わはんのが。
早いねんな、ほんでね。
だから僕は岸和田で育ってきて、うんはい、その偉くもないのに偉そうなおっさんばっかり見てきたんで、ものすごい体感してるんですよ。わかります？なんか。
大丈夫なんですか。顔が浮かんでしまって。
煽り運転してるおっさんとか、ね。いや、もうめちゃくちゃわかるんですよ。この人で多分何にもないんですよ。
要、ワイドショーでは目線入ってますが、もう、目線取れた状態で、相原さんには。
取れた状態でこのおっさん。
見えるんですね。
だってもう、昔だったら逆でしょ？黒塗りのベンツが来て、うん
はい、
で、いわゆる普通の小型車とかは道を開けると、ええうん、だからこの人はちょっとややこしい人やぞっていうことを、怖い人なんだぞっていうことを分かったじゃないですか、うんうん
はい、
今こんな当たったらお前吹っ飛ぶでみたいな刑でめちゃくちゃ煽ってくるでしょ、うん、いやお前ちゃう危ないのみたいな
だからぶつか
ってもその人多分なくすもんないんですよね、なくすもんあったらそんな怖くてできませんもんね、うん
あの辺のその心理を言わはるのが、うん、ほんでスパッて、
う
ん、
そうそう
そうあでも
腑に落ちるっていうのが、うん、その芸人さんって難しいのが、うん、最初って出だしは若い女性の人気を得ることが必要じゃないですか、
うん、あそうですね
でもどっかでそのスタイルがやっぱり同世代の、
うん
ね、普通に働いてる人が使えた時ラジオ聞いた時に、うん、ああ分かるわ腑に落ちるわっていう話をするこのそのスライドがしていくのが、うん、メッセンジャーのお二人とかは随分早くからそっちにスライドなさってたんちゃうかなっていうのが、
うん、そうですね多分ほんまのこと多分結構言うんですよ、うんうん、ナイターオフの番組させてもらった時も、はい、これはもうおっさんのためのラジオやと、おっさんなんかどうせ家に居場所がないねんと、でナイターの時はまだ嘘でもテレビ野球見れるっていうのがありますけど、はい、ナイターでも野球ナイターオフやったら野球もないと意味もなく家おると
野球バラエティの状態ですもん
ナイターもそうですよ、ね、そうなんですよ、ほんならもうウォーキング行ってくるわ言うて、
はいはい
そう俺のラジオ聞けないその2時間楽しましてやるからっていう
かっこいいですね
でそういうふうにこう言うと、うん、プライドおっさんって高いんですけども、はい、キャンって言われたらもうしゃあないですよその通りやっていう居場所ないねん
居場所ないねん
娘から嫌われとんねん
すごい
でも相原さんはでもお話聞いてても、
はい、
ご家庭円満じゃないですか、うん、
ああでもね、まあ、いろいろあったんですよ。いろいろあったんです。僕みたいにちょっと性格がちょっとややこしいもんで、奥さんがだいぶこう理解してくれてるんじゃないですかね。多分。
相原さん、ものすごい常識人のイメージがあって。
うん、あなあ、まあ、まあ、うん、あ、ちゃんとしたことを知ってないと変なことも言えないっていうのがあるんで。
そうですね。そこからこの常識から外れるこの楽さですもんね、はい、その。お笑いが生まれるのって
そうですね、うん、だから常識を知ってないと、うんうん、これどれが非常識かわからないっていうのが、うんうんまあ、あるから生活自体はすごい常識ばって生きてると思います、はい、で嫁さんまあでも嫁さん僕18から付き合ってるんですよ
えそうなんですか
そう2人しかいてない不安の1人やったんですよ
何なんですか2人
2人しかいない不安の1人に提案したん
ですよ2丁目劇場、はい、
で1人おっさんやったんですよ一人18歳
の女の子。今そのおっさんはウォーキング聞いて
る。おっさんはウォーキング
してる。聞いてるんですよね。
二人のうちの一人だよ、ね。最大の理解者。
奥さんが18の時に。
18歳の時に。
二丁目劇場に。
はいはい。高校出待ちみたいな。はいはい。で、まあまあ、その可愛いとか可愛くないとかして、もう一人はおっさんなんでね、
はいはい。
どうしてもこのおっさんには冷たくします
よ。そうなります。
なんか格好悪いし。おっさんに写真撮ってとか言われたら格好悪いし。なんでみんな女子高生と写真撮ってるけど、なんで俺はおっさんと撮らなあかんねん。
でも、その、18歳で、
はい、
ですよね、その、なんか、相原さんのイメージとしたら男に好かれるっていう、うん、ずっとそういう兄貴っていう感じだと思うんですけど。
そうですね。別にその、キャーキャー人気はそんなにあった記憶はないです。当時から、う
ん。でもその、その当時からでも、相原さんの追っかけな感じ
で。あ、そうですね。で、まあ、すぐ手出して付き合いましたから。
手出して。
で、そのまま結婚するっていう超王道ですもんね。
結婚して。
はい。だから、まあ、しょうがないですよね。その、うん、嫁さんも、うん。その、芸人の俺を好きになったので、まあ、こういう感じでも我慢するしかないんかなっていう。 もう諦めてんじゃないですか。
いやでも、なんかその、カッティ人やからこそ、その、なんか常識があるから、うん、その買い物に行った話とかもされるじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはい。
コストコ行って、はいはいはい、だから、はい、そういうのもないと、多分ラジオって、うんうんねえ、なんかあまりにもかけ離れた、楽屋の話あったり、テレビの話とかあったら、ねえ、で、全然違うじゃないですか。よくその若手の、あの、お笑いコンビの人とかがネタで、コンパ行ってどうとか行きますけど、普通の一般人ってそんなコンパもないし、
もうちょっと吹き上がった話をラジオでも喋りたいんですけども、はい、今の吉本情勢とかいろいろ考えて、はい、普通の庶民の暮らしをしているので、庶民の話ができるのは当然なんです。うん、吉本事情ってなんかわかるでしょえ30年もやってるけどこんな感じなんやみたいなね、うん、でだから皆さんってもうちょっと儲けてるんかなとかいろいろ多分想像すると思うんですけど、うん、全然そんなことないじゃないですか。
吉本の僕もねだからもともとタイタンで僕橋本さんの事務所にいて、うん、その関係でタイタンでマネジメントしてもらってて、うん、ほんでまあ辞めたんですよ。でその時に相原さんと何かの仕事でご一緒した時に、うん、相原さんにその報告して、うん、タイタン辞めたんですよ言うたら、うん、相原さんがまあ第一声すみなさん吉本は辞めときゃ
入る前やったわ。
そうでしょ。
そうですよ。
絶対やめといた方がいいですよって言うたんですよ。
そんで言われて、うん、しばらく経ってある吉本の人からお声かけいただいて、うん、でまあ、ああまあまあじゃあお世話になりますって言った時、あ、相原さんにあんな言っていただいたのにとか思って、うん、相原さんに報告して、うん、相原さんすいませんって、
うん、僕の前のマネージャーやった人間が隅田さんのマネージャーになったんで、取り扱い書みたいなことをこうこうこうで気をつけてくださいねっていうのを。
そうでした、そうでした、ね。何人かその取り扱い、こういうふうに対応してくれる、
は
い
は
い、
こんな感じ
ですごい優しいですよ、そういう。
いや、それはね、僕らは、はい、その、吉本に対しての憧れはありますからね、はい、子供の時からお笑いなんで、うん、その劇場あるのも吉本やしっていうので、はい、まあ、少々いいんですけど、うん、その文化人で言ったらどこでもできるじゃないですか。うん、吉本じゃなくても。
まあ、そうですよね。はいはい、うん。でもね、僕はすごい自由な、ほんまに感じでやらせていただいてて、
はい、今自由って言い方ちゃいます。ほったらかし。
うん、ほったらかしで。僕
あの、話し合いって。
そうなんですよ。
ほんリードつけへんでしょ。
そうそう。もう早すぎたエージェント契約で。僕も最初から、その、勝手にやりますよと。自分のとこちょこで、はいはい、勝手にやるよって言ってるんで、はい、ほんま、どちらかというと、松竹芸能中心のメディア活動してます、今。
まあ、だから吉本っぽくないですもんね。マコノさんと一緒にやったりとか。そうそう。
マコノさんの名古屋のラジオやって、今この局のテレビの木本さんの木本理由番組。
え、木本ちゃんとも
そうですよ、テレビ。
あ、
土曜の朝
やって
て。土曜の朝やってて。ほんで、チキチキジョニーのラジオも出てて。
そうなんや。
もう、松竹中心の芸能活動を。
松竹中心じゃないですか。松竹行ったらよくなるね。
別に吉本を利用って旨味もそんなにね、ないですし。
いや、そんな。
自分がテレビ出てる時にね、あのマネージャーが来て勝手に弁当食って帰ってくるんだね。挨拶もせえへんのか、お前っていうね。あれ、弁当一個なくなってると思ったら。
で、来ないことも多いですもんね。
ほとんど来ないですよ。まあ、我々は、まあ、たまに来たりしますけど、まあ、来ない時の方が多いですよ。
そう、相原さんに教えていただいて、相原さんのマネージャーって僕にお声掛けいただいた方とか、うん、もう、あの、ほんまに現場にどんどん来なくなったんですけど、うん、やめて、僕の担当じゃなくなってからめっちゃ活動をチェックしてくれるようになって。
う
ん、
どういうことやねん。
このラジオも聞いてたりとかして。
うんは
い
は
い、
そうなんです
か。で、まだこのラジオってまだわかるんですけど、うん、この間メール来てて、うん、杉作 J 太郎さんのあのイベント楽しかったですよって。僕は杉作 J 太郎さんのオンラインのイベント出てるのを、それまで聞いてるんですよ。でも。
なんやろな、いよいよ吉本での立場が危うくなって、やることがなくなったのか。
悪く読みますね。
ねえ。時間なかったらそんなことできませんもんね。仕事せえよって俺も言いたいですよね。担当の時頑張ってくれ
よ。いや、ほんまそうなんですよ。
なんで外れてからお前すん
で。で、外れてからそうです。その次の、うん、あの、ね、その人田村さんの人で、うん、その後、伊、う、藤、ん、さんっていう人で。
あ、田村さんね。
田村さん。
はいはい、はい。
田村さん、黒田さんが楽屋、まあ、はい、テレビ出るじゃないですか。勝手に楽屋入って、はい、ほんで、タバコ吸って、灰皿グニグニグニして、黒田が楽屋帰ってきたら、誰やタバコ吸ったのっていう、ちょっとね。ハードボイルドだね。
いや、ハードボイル
ド。ハードボイルドなマネージャーでしたね。
僕はね、田村さんに一回何年か前に、隅田さん、11月のこの週、丸々空いてますかって言われて。
う
ん、いや、丸々空いてないですよ、はいはいはい、話をして。で、気になるじゃないですか。丸々空いてる仕事を頼む人って何かな思って、うんうん。え、その仕事って何の仕事ですかって聞いたら、わかりませんって言
う
んです
よ。
で、いや、じゃあ、田村さんにその仕事を言ってきた人はどなたですかって。わかりません。
待てた。 妄想で喋ってんじゃないですか。仮の話のミュージカルが来たらみたいな。これで稽古日抑えられますかみたいな。
余計な時間。
そうですね。
余計な時間。
仮のミュージカルですよ、ね。仮の
なんか杉田竜兵がミュージカル来たら一週間開けれるか。来てないけどな。
来てない
ねっていう。頭おかしいやん。
いやそれちょっとびっくりしました
ね。いや確かにね、個性的でした、あの人は。
で、その後、囲碁さんっていう人で。
これも個性的なんですよ、ね。
囲碁さんも、担当を離れられてから、よーライン来るんですよ。
ちょっと寂しがりでね、うん、彼はね、僕も、なんか、日本橋か一人でね、はい、なんかこう、一人でポツンと立ってたんですよ。で、僕もあんまりね、喋りかけたくないんで、はい、遠くで見てたら、うん、うわーって言ってましたわ。
どんなエピソードなんですか
悩んでんねやろなと思って、うわー言うてて、わーもう近寄ったか、近寄ったか、わー思って、もうこんな時に近寄ったら最悪やみたいな。で、だから吉本本社で会うても、なんか急にね、声のレベルちょっと彼おかしいでしょ、急に大きな声出してるんですから。
わかります。
ちょっとね、精神的がちょっと弱いところがあるんで。で、その本社で会っても、相原さん僕死にたいですわーって会社で言うな。それをちょっと違うところで言え、みたいな。いろいろね。
いろいろ、まあ楽しい。
すると大変ですもん
ね。いや、だからね、そう、僕はね、まあ、ほんまに、僕はそう、エージェント契約みたいな形になってんのは、まあ、ほんまに僕の売り上げなんてわずかなもんなんですけど、まあ、だから、芸人さんは大変やろなって思うんですよ、
でも、もう今ね、エージェントが、その、吉本的にうまみがないから、みたいなんで、やっぱり専属契約っていうふうに切り替えていくんかなっていう感じなんですけどね。
なんかね、極楽とんぼの加藤さん
も。そうなんですよね。で、本当は3つ契約あるの知ってます？
あ、らしいですね。
その、専属契約、今まで通り、今まで通り、
もう、あやふや、ぼんやりした。
エージェントって3つやってるんですよ。で、アイラさんどうしますかって言うと、僕は、専属で、より一歩踏み出して、今まで通りじゃなくて、より一歩、深い中になりましょうと。お互い縛り合いましょうと。マッパで行きましょうよ、みたいな感じで言ったら、吉本さんから、いや、今まで通り
お友達で、
距離を。
タレントが自ら専属で、どんどんグイグイ。
踏み込んだのに。
踏み込んで、もっとほら、もっとハグ、もっと近く言ってんのに、いやもう結構、今まで通りで、アイラさん何の問題もないです。
じゃあ今まで通りのぼんやりした。
ぼんやり、ぼんやりの方がアイラさん得ですよ、とか言われて。そうなんですか。
ぼんやりの方が得意でもすごい話ですよね。
僕の場合はね、本当に超オーソドックスな仕事しかしてないので、
はい。
そのなんかね、グッズ出したりとか、そういうのもないから、今まで通りでいいんじゃないですか、っていう感じなんですけどね。
漫才の舞台も今も劇場も。
あ、今8割入れてますね。78% か。入れて、もうようやくですよ。うん、本当に。
僕メッセンジャーのお二人の、この、センターマイクに走っていくときと、ネタ終わって、こう、はけていかるときの、なんていうんですか、歩き方、かっこええな、思って。
全然意識したことないですけどね。
僕はね、吉本100周年の時に、いろんな他事務所の人が NGK 出たり、
出てましたね。
あったじゃないですか。で、その時に、僕ちょうどまだ大体の時に、爆笑問題にお二人が出られた時に。あ、出られ
た。僕行きましたわ。
そうなんですよ。で、だから僕見に行った時の、その時何が印象残ってるかって言ったら、メッセンジャーのお二人の、その時、うわ、かっこええと思ったんが。
いや、でも実際、出てるとね、客観的に俯瞰的にはあんま見れないし、テレビで見ることあったら自分のあかんとこしかあんまりこう、映らないもんですから、極力はあんま見ないようにしてますけどね。
だからその、色っぽさを、もう、ご本人を前して言うとあれなんですけど、なんかもう、いや、いい意味で職業選択の自由がない。いや、そのいや、ほんまに選ばれし。
いやいや、そう。
だからその、そうですよ。
まあ、
凄みがやっぱね。
いやね、っていうのね、なんか、迫力あるなって思って、
来た。そうですね。だから子供たちには勉強させてるんですよ。で、こういう世界に憧れを持ってはいけないと。やっぱりちゃんと。
家庭教師つけられてて。
家庭教師つけて、ちゃんとこうしないと、僕、親がこんなんですから、やっぱり僕らみたいな仕事に、こう、しようって言われたら困るなって思って、勉強しなさいよって。で、僕らなんか、どっちみちあかんかったんで、結局、この商売を 当たったからまだ良かったですけど、当たらなくてもそれはそんなもんやった学生生活だったんで、これ仕方がないんですよ。わかります？この意味。
でもその覚悟を決めて入ってはった人の、で今改めて思い起こすと、そのメッセンジャーのお二人が僕ら子供の時見てた姿っていうのは、なんか若いけれども覚悟を決めた二人のような印象があるんですよ。
もう29ぐらいの時も一回辞める言ってます
よ、ね。え、そうなんですか。
二丁目ブームが終わって、吉本の二丁目劇場から掘り出されたんです、僕。卒業みたいに言って、はいはい、いらんって言われて、引き取り手がないんですよ、僕ら。もうもちろん想像通り、態度も悪いし。嫌われるでしょ。でも全然なくって、これもバラ売りで行くしかない。だから知り合いの作家とかディレクターは、使いやすい黒だから使っていくわっていう感じで言っていただいたんですけども、黒田さんやっぱり才能があるからどんどん一人で仕事増えていくじゃないですか。で本人もやっぱりそうやってどんどん新宿さんみたいになっていきたいみたいな気持ちが強くなって、コンビというよりやっぱりピンでっていう形になって、売れてないのにバラバラになったんですよ。でその時にね、やっぱりもうちょっとあかんかなって思ったことありましたよ。
ええー、そうなんですか。
はい。だ嫁さんにも、その時結婚したばっかりだったんで、はい、もう給料が10万切り出して。
そんな時期。
そうそうなんですよ。
あったんですか。
はい。だから仕事も全然なくて、それこそ漫画喫茶行って時間潰してね、はい。で、無人のビデオレンタルでアダルトビデオ借りて、で、そんなことの毎日そんな生活してたんですよね。
が30前、そういう時期があったんですか。
30前で。で、嫁さんにちょっともうやめようかな。さぬきうどん屋さんやろうかなって。
それはなぜ？
その時なかったんですよ、さぬきうどん。ポットでね、やる、あの四国の香川のさぬきうどん方式、全くなくて、これやったら流行るんちゃうか、京橋で。で、もう一個考えてね、セクキャバやろうかな。で、あんた何言うてんねん。あんた何言うてんねん。
なかなか奥さん乗ってこないですね。
乗ってもらわない
です。ええー、なーとは何ですか、なんかセコキャバええなーと。
セコキャバの時点でお前何言うてんねんってなって。
でも、それ、セコキャバやろうかなって思うことかなり追い込まれてますよね。
追い込まれてます。
精神的に。
一回吉本に話してきや、言われて、はい、で、時の権力者の方々いらっしゃるじゃないですか。はい、で、社員さんを目の前にして、はい、もう一本レギュラーくれへんかったら俺やめるって言って。はい
はい、
で、言うたんです。
はい。
ほんなら、ABC ですって当時朝日放送でやってた帯の番組の、はいはい、おばちゃんリポーターのサブ。
微妙だった。
ちゃんとメインにおばちゃんリポーターしっかりした人がいる、はい、その横、
おばちゃん
いらんのです。
はいはいはい、あ、そこで入って。
そこで無理やり入れていただいて、で、そっからですよね。一人の活動が始まった。で、まあ仕事増えたんで、はいはい、よかったんですよ。これだからあかんかったらもう本当に今。もうさぬきうどんをもしくは
なんかそのはちみつさんの YouTube で、
はいはい、
あやはさんが出られた時に、はちみつさんがやっぱ大阪の治安の安定のためには、うん、メッセンジャーのお二人に安定的に仕事を与えないとダメなんです、うん、っていうことを。
荒れますからね。
荒れますから、
ね。黒田さんも仕事なかったら荒れるし、僕も仕事なかったよからぬことをいろいろ考えるんで。
なるほど。
そうなんだから本当にね、お笑いに助けてもらったと思うんで、うん、その辺に関してはちゃんとやらんと罰当たるなと思うんですよね。これでええ加減にしてたら、ようやくね、身を立ったのに、なんかええ加減にしがちじゃないですか、芸人って。だからまあ、一応やれることはしっかりしようっていうのはありますけどね。
いやもうほんま、色気を感じるんですよね。
いや、それ全然自分らでは分からないですよ。色気があるんやったらもうちょっと人気出てもええんちゃうかとかね。
いや、そのね、男が、そんな、
僕らが好き。
いや、僕はね、そうなんですよ。
それはもうね、おっさんばっかりですよってことに。嫌な、NGK の前で4人ぐらいおっさん立ってて、写真撮ってくれるって、ほんま嫌ですよ、ね。いや、もう何みたいな。言わんといて。
高校生男子の時はメッセンジャーが一番好きやった。まあ、
高校生ぐらいやったら、ああ、ええよええよって言うんですけど、僕よりやっぱり5つぐらい上のおっさんに取り囲まれて、それはもう漏れなくダサいじゃないですか。漏れなくちょっと汗臭いし、でも、みたいな感じ。まあでもこういう方が応援してくれるんやなっていうのは、まあしみじみね。
でも課金もできますよ。おっさんは金持ってますから。
いや、そうなんです。だからね、今配信イベントやってるでしょ、はいはい、もう軒並み若手たちがすごい売り上げをするんですけど、うん、おっさんはあかんって言われてるんですよ、
はい、
おっさんは絶対にこのシステムが理解できへんと。
あ、そういうこと。
で、僕は初めておっさんでやったんですけど、うんうん、でもある程度っていうか、まあ、多くの方に見ていただいて、はいはい、これおっさんでもできんねやっていう、
あ、中西正夫さん
と。そうそうです、そうです、そうです、あの感じで、
おっさんもちゃんと入ってこれましたか、はい、その、
あ
の、
システム。まあ僕も結構あの、お金払ってない人は嫌いみたいなこと言うんで。いつもいつもタダで聞いて、好きです好きです言うな、みたいな。で、もう一個恥かかすなや、みたいな。おっさんがやる言うとんねんからみんなこう賛同せえや、みたいな感じで言うたら、結構皆さんね、はいはい、やってくれましたよ。
突き放されて。これあかん。
これあかん。ラジオで喜んでる場合はちゃうわ、ちゃんと配信でお金出さな、言うて。
プロの技にお金払う。
いやでもほんま相原さんは、あの、帯でやっていただいて、うん、で、月1ぐらいの中で僕呼んでいただいて。
いや、もうぜひぜひ。
そう、もうそれがね、僕、老後の、これからのライフスタイルで。
してん
の、いや、これが56歳にあたって。
KBS で帯やる方が早いんちゃいます？
でも、あの、弁護士業務もちょっと頑張って、60ぐらいまでやりたいんで、その後、なんかそういう老後があったらええなって。その時に相原さんの。
そう、あれですね、贅沢だ。僕らがお笑いしかないから、その、ラジオするんで、これ本業ですけど、すみれさんも本業があって、ね、ラジオもテレビもでしょ、
まあ、いや、もうでももう今、もうほとんどもうこの番組ぐらいで、テレビとか月1回ぐらいなんで。
でも、どうですかね、これ。まあ、60、いや、でも、やるのは今の方が、パワーがね、やっぱありますからね。で読んでいただいて、
僕ぜひそこでなんか法律のコーナーの担当させていただいて、
逃げますね、自分の得意な方に。
いやいや、前原さんがっしり押さえてるからな。
いや、じゃぜひぜひいつでも、もう本当に、もう僕がね、まあ、いつまでラジオができるのか分かりませんけども、
今夜は関西ラジオ界の帝王、
いやいやいや、ありがとうございます。
ブルーザーブロディがインディーの、
いや、もうチェーン振り回して
振り回してお越しいただいたので、
スッと帰ってきますからね。
あれがかっこいいんですよ。墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年7月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。